では聖書を拝読いたします。旧約聖書詩編の第10編の14節から18節を拝読いたします。詩編10編14節から18節。詩編第10編、14節から。あなたは見ておられました。労苦と苦痛をじっと見つめておられました。それを御手の中に収めるために。不幸な人はあなたに身を委ねます。みなしごはあなたがお助けになります。悪しき者と邪悪な者の腕を折り、その悪を探し出して一つも残らないようにしてください。主は世々にわたって永遠の王、国々は主の力滅び失せました。主よ、あなたは貧しい者たちの願いを聞いてくださいます。あなたは彼らの心を強くし耳を傾けてくださいます。みなしごと虐げられた者をかばってくださいます。地から生まれた人間がもはや彼らを怯えさせることがないように。天の父様、御言葉を開きました。あなたの美しい恵みとお取り扱いを今日も教えてください。そしてこの貧しいものが強められ、そしてあなたを崇めることができますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この詩は、苦難の中で主を呼び求める詩です。今お読みしました、前の箇所に主が身を隠しておられる、その中で敵が追い迫る、そういう状況の中で主を助けてくださいと呼び求めています。非道がはびこる中で貧しい者、弱い者が犠牲となります。主が立ち上がって正しく裁いてくださるようにと記者は求めます。今日病、そのために私たち全員が困難の中にありますが、それは病からでだけでなく、感染から来るストレス、経済の壊滅的な状況、それらが例外なく襲っていますが、その影響は特に弱い方たち、貧しい方たちに及んでいます。このような状況の中で私たち生徒は信仰者としてどのように祈り、また主に何を期待したらよいでしょうか。この詩編から共に探り求めましょう。第一に、悪がはびこって主が顔を隠しておられるように見えたとしても、なお主を呼び求めることです。困難があってそれを許されたなら主は聞いてくださらないと諦めるのではなく、なおのこと熱心に主を呼び求めるのです。記者は訴えます。一節、主よ、なぜあなたは遠く離れて立ち、苦しみの時に身を隠されるのですか。不信仰や困難がはびこる状況をどうして主は放っておかれるのだろうか。記者の見るところでは、神様が遠く離れて無関心であるかのように感じられました。全知全能の主であられるのに、 どうして悪を裁かれないのかと記者は嘆きます。信仰者はたびたびこのような悩みに直面することがあります。今詩編を開いてくださっていますが、同じ詩編の13編の一節を読み出します。詩編13編一節、主よ、いつまでですか。あなたは私を永久にお忘れになるのですか。このような悩みに陥ることは私たちにとって昔から珍しいことではありません。10編に戻っていただいて、2節から6節までは、悪しき者が高ぶって主を侮り、悩む者を虐げ、世の繁栄を謳歌している。そんな中で、この高ぶる者たちを主が裁かれるようにと記者は祈ります。なぜなら、悪しき者が苦しむ者を、また弱い者を食い物にしようとしていたからです。主に、裁いていただいて、彼らが自滅していくようにと記者は祈ります。6節、彼は心の中で言っています。私は揺がされることがなく、世に渡って災いに遭わない。主に逆らう悪者の誇りは自分の欲望であり、彼らは主を自分の邪魔者として呪い、主を恐れようとしません。悪いものがはびこるのは確かにそう見える現実がありますが、しかしだからといって主が放っておかれるのではないことを記者は明かししています。悪者は正しいものを罠にかけて殺そうとします。10編の7節以降ですね、記者は訴えます。8節から、彼は村外れの待ち伏せ場に座り、隠れたところで咎なき者を殺します。彼の目は不幸な人を密かに狙っています。茂みの中の獅子のように隠れ場で待ち伏せます。苦しむ人を捕らえようと待ち伏せ、苦しむ人を網にかけて捕らえてしまいます。悪しき者たちの言動が主を求めている敬虔な者たちにどんなにひどい影響を与えるかを記者は訴えます。七節に、彼の口は呪いと欺きと虐げに満ちとあります。そこに、主を損なおう、人を損なおうとする悪意が満ちていました。ローマ人への手紙の3章14節を読みいたします。ローマ3章14節、彼らの口は呪いと苦みに満ちている。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。獲物を待ち伏せるライオンのように、 悩む人々を待ち伏せ罠にかけて捕らえようとしています。こうして正義を求める人がかえって不幸とされ、悪によって、気力を奪われ、そして立ち上がれなくなってしまいます。そんな中で記者は主に訴えます。詩篇の十篇の十二節、主よ立ち上がってください、神よ御手を挙げてください、どうか貧しいものを忘れないでください。神様は忘れておられませんでした。無視しておられませんでした。14節と15節をもう一度お読みいたします。あなたは見ておられました。労苦と苦痛をじっと見つめておられました。それを御手の中に収めるために、不幸な人はあなたに身を委ねます。みなしごはあなたがお助けになります。悪しき者と邪悪な者の腕を折り、その悪を探し出して一つも残らないようにしてください。こう記者は祈ります。あなたは見ておられ、じっと見つめておられた。祈る中で記者は気づきます。主がすべてを見ておられることを、そして確信して告げます。あなたは見ておられましたと。そして悪者の思いと行動、彼らがもたらした害と苦痛を、やがて彼らを捕らえて裁くためにじっと見つめておられた。神様は見捨ててはおらず、脱出の道を備えておられました。そして主は苦しむ者の労苦と苦難を御手に収めてとあります。神様の解決方法は御手に収めることです。悪いものがはびこっていると、それを御手に収めると聖書は教えてますね。普通ですと裁いて蹴散らすように思うんですけども、蹴散らしてたらそれはただ悪が広がるだけです。主は悪をご自身のもとに受け止められ、そして良いものを生み出してくださいます。益へと変えてくださるんです。神様は敵をも捕らえて、改心救いの悔い改めへと導いておられますし、そして散らしてしまったら、悪はなくならないで広がっていくだけですので、それを収めて清められます。ですからこそ貧しい者は主に身を委ねると、14節の4行目に、不幸な人はあなたに身を委ねますとある通りです。自分で裁いたり復讐したりする、また防ぐ術を持たない貧しい方たちは、 そうするしかなかったでしょうけども、主に委ねることが一番正しい解決の道です。主は、よるべのない、みなしごのような私たちを助ける神です。みなしごの神であられます。主に身を委ね、労するときに、主は、耐えられないと思える労苦を負いやすい苦引きと変えてくださいます。絶望をもたらす苦しみから、希望と感謝を生み出す試練へと、それを作り変えてくださいます。こうして、私の苦引きは負いやすく、私の荷は軽いからですと、マタイ伝11章の30節にありますが、その言葉の通りになります。詩篇の10編の続きを見てまいりましょう。詩篇の、11編の悪しき者の15節ですね。悪しき者と邪悪な者の腕を折り、その悪を探し出して一つも残らないようにしてくださいと、記者は祈っています。悪をどのように、取り去ることができるでしょうか。蹴散らせば広がるばかりだと、先ほどお話ししましたけども、腕を折りと、記者はに願いますね。悪を行おうとする者が、悪を行えないようにします。そして、悪はやみますけども、それで、心の中の悪が、なくなるわけではありません。悪を断ち切るために、主はこの詩篇記者が思う以上の方法を考えておられました。悪の根、罪の根は人の命に救っています。罪はイスラエルを堕落させ、生徒たちをも捕らえて克服できません。主はそれらの悪すべてをご自身のもと、十字架のもとに集めて追われました。そしてご自身ごと悪を、罪を死に渡されました。そして二度と起き上がれないようにされました。こうして悪魔は牙をもがれました。第一コリントの15章の56節と57節を読み出します。第一コリント15章56節から、死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。主はすべてを見ておられ、解決されます。罪を断ち切られます。 詩編の10編に戻っていただけますか。16節、主は世々にわたって永遠の王、国々は死の地から滅び失せました。神様は永遠の支配者です。そしてどんな時代にありましても一切を支配しておられます。聖書研究会でヨブ記を見てまいりましたけども、ヨブは激しい試練を経験しました。それもまた主のご計画とご支配の中でなされたことです。確かにサタンはヨブを訴え、ヨブを試練に合わせて信仰を捨てるようにと働きました。サタンがそのように誘惑するのを主は許されました。それはこのサタンの暗躍を通してヨブが苦しみ、そしてその苦しみの中で彼の信仰の正しさが証明され、さらに信仰を強められ、試練を超えた後の祝された賜物を証しして、ヨブをさらに祝福するように計画して導かれました。今私たちが経験している苦難も主が与えてくださったものです。主は無力なのでもなく無慈悲なのでもありません。愛と力と真実を持って苦難を切り抜けさせ、そして栄光を表させ、彼らを祝福しようと導いておられます。神様は諸国を滅び失せさせました。16節の2行目にある通りです。かつて主を信じない諸国はイスラエルに攻め込み、そこを踏みつぶしました。それはイスラエルを懲らしめるためだったのです。清めるためだったのです。役目を終えた諸国は高ぶりの罪のために滅び一掃されます。やがて、激しく働くバビロニア帝国もそうです。今暗躍していますけども、やがて滅ぼされます。この世を支配する者たちは生徒たちを苦しめます。しかしやがて滅ぼされ、天国が完成するときにこの御言葉が成就するのです。黙示録の21章の4節、黙示録21章4節、神は彼らの目から涙をことごとく拭い去ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。こうして主は貧しい者たちの願いを聞いてくださいます。ご自分の前に、ここを貧しくて信頼する生徒たちの願いを聞かれます。生徒たちの心を強くし、彼らの祈りを耳を傾けて聞いてくださいます。こうして生徒たちは主の交わりによって励まされ、感謝しつつ賛美します。 ヘブル書の9章の19節から22節を読みいたします。ヘブル書9章19節から。モーセは律法に従ってすべての戒めを民全体に語った後、水と火色の羊の毛とヒソプと共に、子牛と親木の血を取って、契約の書自体にも、民全体にも振りかけ。これは、神があなた方に対して命じられた契約の血であると言いました。主に逆らう権力があったとしても、主は私たちのために取りなしてくださいます。また神に逆らう力ある者たちが弱い者を虐げないように、この弱い信仰者たちを守られます。主は彼らが弱く苦しむものであることをご存知です。記者が明かす、主が私たちの願いを聞いてくださる、この確信が私たちに希望と勇気を与えます。肉に過ぎない人間は、もはや、脅かすことはないようにと、記者は告げますね。失礼します。主は、みなしごやもめの弁護者です。私に祈りを導き、そして答えてくださるお方です。この確信こそ、私たちに困難の中で勇気を与えます。肉に過ぎない人間がもはや弱いものを虐げないように、そう詩編に18節ですね、10章18節にあります。この祈りは聞かれました。今も御国は完成に向かっています。そのためにこそキリストは世に来られ、十字架と復活の贖いを成し遂げ、今教会を通して福音を広げさせ、やがて再任されます。私たちが経験する苦難は、終わりの完成の時が近づいている印です。なおも、悪がはびこる中で生徒たちは、苦しみを経験しますが、主が祈りに応えて裁きを下さる、そのことを信じて主の技に励みましょう。最後にヤコブ書の5章の7節から8節。ヤコブ書5章7節から8節。子羊は来て御座についておられる方の右の手から巻物を受け取った。巻物を受け取った時、4つの生き物と24人の長老たちが子羊の前にひれ伏して、彼らはそれぞれ盾ごとと甲に満ちた金の鉢を持っていた。甲は生徒たちの祈りであった。肉に過ぎないものが 平和を脅かさないように。主が約束された御国を地上にもたらしてくださるように祈って、記者はこの詩を閉じます。この願いは聞かれています。今も御国は完成に向かっています。私たちが完成に進むためにイエス・キリストは世に来られました。十字架と復活の贖いを成し遂げられました。教会を通して救いを広げ、やがて再臨されます。苦難は終わりの時の救いの完成が近づいていることを示しています。私たちはなお悪のはびこる地上の中で主の約束を信じて主の技に励みましょう。苦難は終わりの時、救いの完成の時が近づいている印ですから。ヤコブ書五章七節八節をもう一度お読みしてお祈りします。ヤコブ書五章七節八節。ですから兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい、農夫は大地の貴重な実りを、初めの雨や後の雨が降るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主が来られる時が近づいているからです。天の父様、悪がまた遺産がはびこる時代ですけども、どうか私たちが主から目を離さず、また主が見ておられることを覚えて勇気をいただけますようにお願いいたします。さまざま出来事がありますけども、その中に神様のご計画が成就していけますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。